おはようございます。山中昇です。11年間続けた中学校教員を退職し、現在はスポーツ関係の会社の社長をしています。若者の将来に希望を与えるきらめきラジオ、今日もやっていきましょう。今日は学校では教えてくれないお金の話、投資ってどうなのというテーマでお送りします。元教員が学校では教えてくれない話をします。ちょっと昨日の放送がとっ散らかってたような感じなので、もうちょっと分かりやすく具体的に説明しようかなと思いました。お金の話なんですけど、中学高校でもお金の教育が導入されたりとかしてますよね。で、教科書どんな感じなのかなってちょっと調べてみたんですね。うん、なら割と踏み込んで話するなって思った部分もあります。金融の仕組みとか資産運用、投資とかねの話とかもあるし、クラウドファンディングの話も高校の教科書やったかな、ありましたね。非常にいいですよね、こういう取り組みは。でね、でもちょっと曲がった見方をすると問題点が2つあります。このお金の教育の一つはね、金融状況とか、なんか資産の運用とかお金のことって目まぐるしく変化してるんですね。世界ってどんどん変化してるんですよ。だからそこの変化にどれだけ学校の教育がついていけるかですよね。もう5年前の教科書とかやったらちょっと時代遅れっていう時もありますからね。こう揺らがれました。はい、だからその辺がどうなるのかなっていうところが一つ。もう一つは学校の先生に実践経験が少ない、ほとんどないから具体的な話なくて、知識的な、知識を入れる的な感じになってちょっと退屈になる可能性もあります。やっぱ学校ってまん丸い話、どこから見てもまん丸い話をすることが多いと思うので、今この時代と言ってこう突き抜けた部分があった方がいいよっていう時代において、まん丸い話ばっかりだと、可能性を潰しちゃう可能性もあります。例えば積立NISAとかね、今国とかがもうやりましょうやりましょうって言ってますけど、これって本当にいいのか、ちょっとね客観的に見てほしいんですよね。でもし学校の授業で積立NISAは絶対やるべきだって言って、そこの教室例えば30人いる人が将来30人積立NISAする、この世界観ってちょっと危ないですね。だからちゃんと知識をつけないとダメですよ。若干曲がった見方も必要です。でも勉強になるのでしっかり聞いてくださいね。はい、ではお金、昨日も言ったんですけど、お金にまつわる5つの力があります。お金の大学っていう本やったと思います。そこに書いてあるんですけど、貯める、稼ぐ、使う、増やす、守るです。貯める、わかりますよね、これは貯金とかね。稼ぐ、働いて稼いだりとか、使う、はい、増やす、守るです。で、増やすについてもう少し分かりやすく話をします。定番は投資ですよね。投機っていうちょっとギャンブル的なものも存在するんですけど、投資の話を、学校ではされるはずです。投資って種類いっぱいあるんですよ。で、多くの人が想像してるのはもしかしたら株式投資っていうのがのかもしれないです。学校でも株式投資の話はきっとあると思います。なんか難しいですよね、どんな世界観なのか。株式の歴史を知れば分かりやすいと思います。はい、皆さんではここから想像してください。ある大航海時代にあなたは生まれたとします。で、友達思い浮かべてね。友達が隣の国、船で行って隣の国で胡椒とか塩を取ってくるね。で、その胡椒とか塩な、こっちの国で言ったら高く売れんねんって。 だから船で行こうと思うわ、そっちの国。でもな、お金がないとな、船買えへんしな、出港にもな、あの船動かすのもお金かかるしな、お金ないと無理やねん。だからな、ちょっと貸してくれへんかって友達が言ってきたとしますよね。皆さんどうしますか、うん、まあ貸したとしますよね。じゃあ、分かりやすくめっちゃ少ない金額ですけど1000円 を貸したとしましょう。はい、1000円貸しました。友達行ってきます、行ってくるでーって言って、で、じゃあ10日後友達が帰ってきて塩とか胡椒とかを握りしめてるんですよ。やったぞーって言って、でそれを自分の国で売って利益が、じゃあ10万円分売れたとしましょう。やったーって、めっちゃ儲けたぞーって、でその友人にあなたはお金を貸しましたよね、で友人からありがとう、お前のおかげで向こう行けたわって、これ報酬として、1万円持っていて、なら1000円貸して1万円返ってきたじゃないですか。増えたですよね。であなたは自分の国で待ってただけじゃないですか。これ何もしなくてもお金が働いてくれましたよね。これが投資の始まりです、これが基本的な仕組みやと思ってください。はい、いろんなところで株式投資もそうですしね、積立NISAとかも、そんな感じです。基本的にはこれです、例えば山中ウイスキー投資っていうのをしてるんですよ。じゃあ100万円分ウイスキー買ったとしますよね。ウイスキー寝かせば寝かすほど価値が上がる可能性もあります。で100万円で買ったとして5年後その、ウイスキーの価値が200万円になったとしますよね。なら5年で2倍じゃないですか、とかいう感じでいろんな投資があるんですね。で、さっきの大航海時代の話に戻りますと、もしかしたら1000円貸した友達が途中で海賊にやられる可能性もあるじゃないですか。だから1000円もう解ける可能性あるじゃないですか。だからリスクもあるけども返ってくる可能性もあります。これが投資の感覚です。でもそんなん怖いじゃないですか。で今多いのが株式投資とかでもこういろんな株をセットで買うことができるものがあるんですね。どういうことかというと、さっきの友達1000円貸した友達 A 君だとしましょう。 A 君が、帰ってくる可能性がちょっと低いと。じゃあ同じようなこと考えてる B 君 C 君 D 君がいたとするじゃないですか。それぞれに1000円貸したとしますよね。だから B 君 C 君B 君 C 君、はい、A 君 B 君 C 君に貸したとしますよね。1000円ずつ、じゃああなたは3000円出したと。で A 君は残念ながら海賊にやられてしまって死んじゃったと、で B 君もほんなら海賊にやられたとしましょうめっちゃ死んじゃいますけどね。で C 君は帰ってきてちゃんと10万円をくれた。これあなたにとってプラスですよね。これリスクをねこう分散してるんですね。分散投資って言います。だから積立NISAとかはもうほぼほぼこの感覚です。全部なんかな、ちゃうかな、わからないですけど、投資信託っていう概念なんですけど、投資信託って、どの投資先を選ぶのかをもうプロが一括セットでまとめたやつを買えるっていう仕組みなんですね、難しいですよね。そんな感じでリスクを分散するっていう方法もあるというのを頭に入れておいてください、皆さんだったらどうしますか。そのままその1000円を貯金したままにするのか投資するのか、ちょっとリスクあるけど投資するのか、人によって違うと思います。そんなことを知りながら投資とかやってみてくださいね。でもね投資っていうのは低いリスクのやつもあります。時間を武器につけたらちゃんと返ってくるよねっていう、そんな世界観もありますからね。この辺はまたおいおい伝えたいと思います。だね昔、昭和とかね、 貯金貯金っていう時代もあったんですよ。これなんでかっていうと、昭和で利息って言ってお金貸したら何パーセントかこうプラスになっていくんですよね。多い時は100万円パンと銀行に預けるじゃないですか。じゃあ10年で2倍とかになってくる時代もあったんですよ。10年で200万円になるんですね。1000万円預けてたら10年で2000万になってるんですよ。だから貯金がよしっていう時代があったんですけど、今ってそれができその利息がめちゃくちゃ減ってるんですよ。今確か100万円を預けて、10年後に返ってくるのが2000円とか3000円とかのレベルなんですね。だからほぼ返ってこへんやん。なんならその間物価上がって損やんっていう時代なんですね。だから投資せよ投資せよっていう風に言われてるんですね。だから親世代の感覚と今の感覚って全然違うんですね。ここが危険なところで、若い人はその時代に応じた金融リテラシーをしっかりとつけていかないと、そういう時代になってます。だから皆さん知識を味方にしてください。ならお金を自動的に増やせる仕組みも存在しますので、はい、そんな感じで、ちょっと予備知識を入れた状態で学校のお金の話授業聞いてみてほしいなと思います。ではちょっと難しい話をしたんですけど、具体的にどうしたらいいかっていうところ最後に一つだけ話しますね。ここまで聞いてそんなんできる自信ないわという人、安心してください。いい方法ありますから。ですね、世の中にはファイナンシャルプランナーっていう仕事の人がいるんですね。簡単に言ったら、人生のお金のことを一緒に設計してくれる人ですね。で、実は山中知り合いのファイナンシャルプランナーめっちゃ信頼する人がいるんですね。その人から、いっぱい学んだり、どういうふうに資産運用していくかを作戦練ってもらったりとかしました。だから皆さん、はい、今日聞いた内容難しいな、分からへんわ、10年後に、山中が何か言ってたらどうしようってなったらファイナンシャルプランナーを探してください。それで一括解決です。もしくは山中に言ってもらったら、いい人紹介したりとか、山中で伝えられる知識やったら伝えますので、はい、そんな感じで、ファイナンシャルプランナーに相談したら OK っていう結論でした。はい、じゃあ、まだまだ話したいことあるんですけど、最近放送長くなってきちゃってるのでそろそろ終わります。はい、では今日も聞いていただいてありがとうございました。よければいいねとかフォローとかお願いします。コメントで感想や質問なども嬉しいです。レターとかは待ってますから。はい、あなたは輝くキャリアに向けて今日も一歩進みました。一緒に未来を明るくしていきましょう。またね。